ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月24日、東京都内において家族会、救う会、拉致議連等の主催で、全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。この国民大集会には拉致被害者横田めぐみさんの母である横田早紀江さんもご登壇され、めぐみさんが行方不明となってからの苦悩、そして拉致問題解決に向けた切迫した思いを訴えられました。本日はその際の横田早紀江さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
めぐみが中学1年生のバドミントンで本当に一生懸命に練習をして、強化選手に選ばれて、お母さん、私はこんなものになれると思わなかったって、ちょっとこれはちょっと重荷だからどうしようかなって、受けられるかなってとても心配そうに言っていたのを思い出します。本当に自信がないのならすぐにお断りしなさい、私がなりたいと思っている人たくさんいるんだから、本当にできると思うなら一生懸命やりなさいっていうことを、じゃあ私はデビューで考えてみるから、頑張ってやるかもしれないし頑張ってみるからって言いながら、2、3日考えていて、頑張りますっていうことになって、まあ選手に選ばれたわけですが、本当にそのようなスポーツをするようなことになると私は思ってもいない子供だったので、本当にまあクラシックバレエとか書道とかそういうようなことは一生懸命にやって、体も鍛えておりましたので、確かに運動はできていたなと思います。とても明るくて朗らかで、そして人にとっても優しい子供でしたので、本当に私は、まあ、そのとこだけはちゃんと育ってくれたなと いつも思っておりましたけれども、忽然と日夕方学校の帰りに誰も見ていない周り方で姿を消して、全く何にもわからない状況で煙のように消えてしまったわけです。なんでこうなったのか、何が悪かったんだろうって、私たちは本当に苦しみ悩みました。一生懸命仲良く元気で、そんなに贅沢もしないで楽しく過ごしていた家庭に、なんでこんなことが起きるんだろうね、お父さん何が悪かったんだろうねっていつも泣きながら浜辺を歩き、めぐみちゃんめぐみちゃんって泣きながら、何か落ちていないかと思って、この持ち物がないかと、もう長い長い海岸を何度も何度も探し歩いて暮らしておりましたけれども、警察ももういろんな方が一生懸命に捜索のために働いてくださいましたけれども、本当にどうしてこんなにまるで映画を見ているような感じでですね、ドラマの上にいるんじゃないかと思うほど鮮やかにパッと消えちゃった人間、そんなことが本当にあるんでしょうか。何かが残っているはずなのに何にも残らないで消えてしまう、どうしたんだろうって、あんなに元気でお母さん今日のおかずは何って朝から行く前に聞いていくような面白い子でしたので、そんな何にも悩みがあって消えてしまうようなこと絶対する子じゃないと思ってましたけども、本当にもうわからないわからないわからないっていうことで、もう苦しくて苦しくてもう泣き続けていました。子供たちがいるところであまり泣くと、まだ3、4年生のね男の子でも2人双子であっても心配するだろうと、できるだけお父さんも お風呂場でだけ泣いてたようですが、私も子供たちが学校に行ってから押し入れを開けてお布団のヤグの中に頭を突っ込んでわーってもう思いっきり泣いて、もう畳をかしかきむしって泣き叫んで、隣のおばあちゃまがどうしたの、さっきさんそんな泣いたらもう体ダメになっちゃうよ、大丈夫だから大きくなって帰ってくるからって慰めてくださいましたけども、本当にこれはもう誰もが、どなたがこの同じような状態になられても何なんだろうって、なんでこんな簡単に消えちゃうんだろうって、一人の人がもう家のすぐの近くのところでパッと消えて何にも残っていない、誰も見ていない、どうしてこんなことがこんな新潟で起きるんだろうって、そのことが拉致という問題であったことを本当にこの47年の間もう背負い続けて、皆様方と一緒に家族が一生懸命になって、あの西岡先生や島田先生や元の佐藤克美先生とかも本当たくさんの方、そして全国の皆様方がもう本当に温かいご支援をいただいて、もう全国を主人と一緒に公園に歩きました。今のような話を細かくいろんなことでお伝えすると、本当皆さんがもう泣きながら頑張ってねって言って、あの座席の方から声をかけてくださって、そして署名活動ももうものすごい数、あのたくさんの方があの頂戴いたしまして、あの政府に皆それを出させていただいております。講演、そしてあの署名活動、そして本を書いたらどうですかということで、泣きながらまた初めから思い直しながら本を書いて、そしてあのいろんな形であのめぐみの行方不明の本を書いて出させていただいたり、もうこれ以上何をしたらいいんだろう、どうしたらこれが解決するんだろう、座り込みもしました、デモ行進もしました、今までやったこともないようなことを一生懸命に親としてやれるだけのことをみんなでやりましょうと、本当皆さんと一緒に頑張ってきましたけれども、本当に何にもわからないんですね、未だにね、どういう形でいるのか、どんなふうな感じでいるのかっていう写真だけでも、声だけでも聞かせていただくことはできないんでしょうかって私は時々あの訴えておりますけれども、こんなに長い年月2代目の子供たちが私たちの体を思うばかって、お父さんも会えないままでまた頑張っていてくれますけれども、こんな不思議なことを本当に放っておいていいんでしょうか。皆様 の息子さんやお嬢様、大切な方々が突然このような形で消えて、47年間も全くわからない、どんなに頑張っても何にもわからない状態で置かれた時、皆様はどうなさいますか。何か良い知恵がありますか。私たちに教えてください。どうしたらいいんでしょうか。本当に私は直接に北朝鮮に行って、キム・ジョンさんに会って、一対一でもいつやられても結構ですから、本当にあなただって可愛いお嬢さんがいるじゃありませんかって、あんな可愛いお嬢さんがパッと消えて、それが他の国に連れて行かれたとしたら、あなたはどうなさるんですか。そんな可愛い子供を返してくださいって願ってる人がいっぱいいるのに、誰も、ただの蓮池さん何人かが帰ってこれただけで誰も様子がわからない、こういうことは本当にもう不思議で、この現実の世界にあるのかなと思うほど不思議な問題です。私はもうこれは本当にあの私が生きている間にあの解決するのかなっていうことを今いつも思いますので、あのとにかくあのよく歩いて、たくさんちゃんと栄養をとって、あの明るく元気でもうめそめそ泣かないで、めぐみちゃんよく帰ってきたねってはっきりと言えるまではあの本当に頑張って参りたいと思っていますので、どうぞ皆様ご自分のお子様の問題として、国民として日本の国家がこんなことでいいのかと本当に真剣に私は思っております。誰が誰がということではなくて、もう国家全体がこんなことにしていたら本当に世界から侮られてしまうんじゃないかと思うほど怖いなと思って、非常に恐怖感を感じているような毎日を過ごしておりますが、どうか皆様方も本当に心から日本を愛して、日本の国民を愛して、お子さん方を愛して、大切に大切にして、これからも応援してくださいますようによろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。
以上、 今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、オーヤンフィフィで雨の御堂筋をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。オーヤンフィーフィーで雨の御堂筋をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。